ちは。ヤッチーの心のコンパスルーム、お聞きくださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは、日々の暮らしや福祉の仕事で感じたことや、心のコンパスを大切にしながらしなやかに生きるヒントをお話ししております。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、2026年の手帳会議で、私にちょうどいい手帳の使い方っていうことで、ちょっとね、来年の手帳のことを考える時期になってきて、まあ、私もねちょうど考えているところだったので、まあ、そんな話をしようかなと思います。で、詳しくはノートの記事の方にも書いているので、もしあのテキストの方がね読みやすい方いたら、そちらの方もね、見てみてください。これを聞いているあなたは来年の手帳決まりましたか？もしくはね、今選んでたりしますか？私もなんかこの手帳の話をするので、手帳がものすごい好きっていうわけでもなくって、手帳デコったりとかね、あんまりなんかそういうことはしていなくて、どちらかというとこう頭の中とか暮らしを整えるために結構大切な存在だなと思って手帳を使っています。で、来年の手帳をね選ぶにあたって、まあ、今年の手帳をそのまま使おうか、あと、まあ、ちょっといろいろ整理するのに手帳2冊持った方がいいかなっていうところをちょっと悩んでね、そんな手帳選びのね今途中です。で、私は、まあ、結構ね皆さんそうだと思うんですけど、自分流で手帳の使い方してるので、いろんな方のね手帳の使い方とか選び方っていうのをね、この時期に結構ね見たり聞いたりするの楽しいなって思っています。で、私はなんか手帳が好きとかって言えるタイプじゃないのかもしれないんだけど、まあでも書くことも好きだし、どうしたらもっと良くなるかっていうのも考えるのが好きなんですね。なので、まあこれがないと本当予定もね書いとかないとすぐ忘れちゃうし、スケジュールとかタスクとかも本当すぐぐちゃぐちゃになっちゃうので、まあ手帳ってすごいね大事な存在だなと思っています。で、実は手帳を私今年の途中で変えたというか、5月の終わりぐらいに1冊買い足して、まあ、結局ね今まで使っていた手帳、私は自分手帳っていうコクヨさんで出しているね手帳なんですけど、まあ、そちらに戻った感じです。で、これ何回か私同じことを繰り返していて、多分去年かな、手帳を選んだ時にも配信しているんですけれども、去年というか今年はアワーホームさんのライクミー手帳っていうのを初めて使ってみたんですね。で、まあ結局元に戻るかもしれないけど、一旦ちょっとこっちの方がいいんじゃないかなって試してみて、なので、まあ、結局戻ったとしても、まあ、それはね、やっぱりこっちの方が良かったんだなってわかるので、まあ、これは失敗じゃないんだって自分でね、思うことにしています。で、このライクミー手帳を使ったのは、まあ、その時の配信でも話してるんですけど、月間の予定と週間の予定っていうのが別冊になっているっていうのが気に入って、こうなんかページをねあちこち見なくてもいいっていうのがすごい楽だなと思ったんです。で、あとは週間予定がいろんな使い方ができるので、時間軸を書いてバーチカルのように使うこともできれば、まあ、タスクを書いてタスク管理にもできるっていう風になっていて、で、まあ、それもいいかなと思ったんですけど、実際に使ってみると私はなんだろうな、枠を新たに自分で作るっていうのが多分苦手なんですね。なので、まあ、工夫すればこう自分の使いたいようにできるんですけど、なんかね自由すぎると使ってるうちに、あ、これどこに書こうかなみたいな風になることが増えていったなと思います。で、まあ、結局その自分手帳に戻ったのって、まあ、項目があらかじめ決まっていたりとか、まあ、枠がある程度決まっている っていうのが、まあ、自分には合ってるんだなっていうことに、まあ、そこでね気づきました。まあ、なんとなく使い続けてたんだけど、あ、なんかここが自分にとって選んでるポイントになってるんだなっていうことにね気づきました。で、まあ、自由度の高い手帳って憧れるんですけど、やってみるとやっぱり最初はやるんだけど続かないことがほとんどだったりするんですね。なのでまあ結局ね、今のこう枠が決まってる安心感のある手帳っていうのが自分に合ってるのかなって、ちょっとねまた来年の手帳を考えながらね思っていました。で、あともう一つ、この自分手帳にはまあ、もちろんそのスケジュールを書ける欄があるのはもちろんなんだけど、それ以外にこういくつかリストが書けるようになっているんですね。で、まあ、もともとその自分手帳についているリストは、今年の夢とか目標、振り返りを書くとか、ウィッシュリスト、あとお金の計画、約束したことリスト、本や映画のリスト、プレゼントのリスト、いい言葉リスト、おすすめリストで、まあ、これ以外に自分の好きなことを書けるフリーのリストっていうのがあります。で、私自分手帳を使い始めた頃はこのリストを全部埋めようとしてたので、結構挫折して、あの空欄で残っていることが多かったんですね。でもまあ何年か使い続けていくと、やっぱ自分に必要なリストと必要じゃないリストっていうのが分かってできて、まあ、これ今年途中からなんですけれども、もともとあるリストで使ったのが、まあ、今年の目標振り返り、ウィッシュリスト、あとお金の計画、まあ、家計簿みたいな感じですね、あと約束したことリスト、本や映画見たもののリストっていうのを、まあ、ちょっと自分の使いやすいように変えて使って、あと他のリストは自分の書きたいリストに、まあ、枠はあるのでね、ちょっと自分の書きたいものに書き換えて使っています。で、自分用に追加したリストが何かっていうと、好きなこと嫌いなことリスト、あとやってよかったことしない方がいいことリスト、あと行った場所リストで、欲しいものと手放したものリストっていうのを書いて、自分のこうモヤモヤとか引っかかったことを残しておくっていうようにしてみました。で、やっぱその時に書いておかないと時間が経つと忘れて、なんかまた同じような失敗をしたりとか、なんか同じところで行き詰まった時にそこの解決方法が自分で見つけられなかったりするんですね。で、あのそこでこれ他の方がやっているのをちょっと参考にしながら考えて、まあ、好きなこととかやるといいことっていうのは、まあ、自分の中のご機嫌リストにもなるし、で逆に嫌いなこととかしない方がいいことって、まあ、ちょっとこれやって失敗したなって思うことだったりするんですけど、まあ、それは何がこう嫌だったのかなとか、じゃあ次にどうしたらいいのかなっていうのを考えるきっかけになるなと思って、ま、それをなんかこう一冊の手帳にメモしておくと、手帳って結構見るので他のノートに書くよりもペラペラっと見ながらね、あの使いやすいかなと思って、そんな風にちょっとまとめて使ってみています。で、あの最初に言った手帳2冊にしようか迷っているっていうのは、メインの手帳はなんとなくねこう決まってるんだけど、ちょっと今年の後半ぐらいからまたこの発信をしたりとか自分の活動をしたことで、あの頭の中でやっぱり整理をできなくなってきたので、一旦あの手帳とは別にノートに自分のこうインプットというか気づいたことを書いたり、あとアウトプット用のノートを書いたり、あと自分の活動とかね方向性をまとめるノートをなんかいくつか分けて書いていたんですね。でもなんか家でそんなにこうノートをじっくり開くっていう時間が取れなくなってきたので、こう活動とか発信をまとめて持ち歩けるようにしたいなと思ったんです。で、まあ、ここでじゃあもう一冊手帳を用意しようかなと思ったんだけど、日付が入っちゃってるとその日書けないとそこが空いちゃったりとか、 あとなんかね、その枠が決まってるとこれだけ書かなきゃみたいに負担になっちゃうかなって思ったので、一旦ちょっとダイソーで日付の入っていないこう小さな A5 サイズの、まあ、手帳と同じぐらいのね大きさのノートを薄いやつね2冊買って、それをちょっと手帳代わりに使ってみています。で、買ったのは月間のマンスリーの枠だけ入っているノートと、あとはタスク&ノートっていう、ページの半分にタスクを、まあ、大まかに書いて、右側に方眼でノートになっているっていうもの、まあ、一旦ちょっとこれを使ってみて良さそうなら、まあ、続けていくか、まあ、もしくはちゃんとそれ用のノートなり手帳をね買うか決めようかなって思っています。で、まあ、こんな感じで今のところは、まあ、メインはね自分手帳を使って、まあ、その自分の活動だったりとかね発信は、まあ、ちょっとね一旦ノートを使ってみて小さく試しながら考えていこうかなって思っています。で、まあ、こうやってね手帳選びしていると、まあ、結局なんかその今の自分に合ってるかどうかっていうのが結構こう決める軸というかねになるなって思っています。なのでやっぱり今の自分ってまたちょっと経つとね変わっていくので、まあ、それも含めてね今の自分にはどんなのがいいかなっていうのを考えるのもね手帳会議楽しみかなと思ってやっています。で、また多分使いながらね、これはいいけどこれはどうしようかなって思うこと出てくると思うので、まあ、ちょっと気づいたことはねまたお伝えしていければなと思っております。はい、そんな感じで、手帳会議のね今のところですね、まあ、私にちょうどいい手帳の使い方、まあ、選び方っていうのをちょっとお話ししてみました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では今日も心のコンパスを自分に戻して素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。